第2部少子化。
それでは発表を始めさせていただきます。発表の題目は少子化の原因、育児と仕事の両立という観点からです。資料は全部で A4 5枚です。資料はお手元にございますでしょうか。それでは発表に移らせていただきます。近年、日本の合計特殊出生率は低下し続け、いわゆる少子化問題が深刻化しています。合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯に産むと思われる子供の平均数のことで、15歳から49歳までの女性の年齢ごとの出生率を合計し、一人の女性が生涯何人の子供を産むかを推計するものです。グラフ1をご覧ください。グラフ1は日本の合計特殊出生率を表したものです。人口維持には 2.08 人が必要であると言われていますが、1974年以降、この 2.08 人を超えることはなく、減少傾向に歯止めがかからず、2004年には 1.29 人となっています。この少子化問題が深刻に受け止められ始めたのは、合計特殊出生率が 1.57 人となった1990年と言われており、それ以降、さまざまな対策が取られてきました。最初の具体的な対策は、1994年のエンゼルプランです。エンゼルプランとは、育児を夫婦や家庭だけの問題と捉えるのではなく、国や地方公共団体をはじめ、企業、職場や地域社会も含めた社会全体で育児を支援していくことを狙いとしています。具体的には、子供を預けることができる保育所を増やし、0歳から2歳までの小さな子供や、夜間でも子供を預けることができるような多様なサービスの充実、地域で育児を支援する施設の整備が進められることとなりました。その後、1999年には、保育サービス関係ばかりでなく、仕事と育児の両立、育児の負担感の軽減を目的とした新エンゼルプランがスタートし、2002年には、男性を含めた働き方の見直しや、地域における育児支援なども含めて、社会全体が一体となって総合的な取り組みを進めていこうという少子化対策プラスワンがまとめられました。しかし、これらの対策にもかかわらず、グラフ1からもわかるように、少子化傾向に歯止めをかけることができませんでした。それでは、なぜこの少子化傾向に歯止めをかけることができなかったのでしょうか。少子化の原因の一つは、晩婚化であると言われていますが、本研究では、仕事のためには独身の方が都合が良い、家事育児に対する負担感、拘束感が大きいことが、女性が結婚しない要因の一つであることに注目し、育児と仕事の両立という観点から、少子化の原因について検討していきたいと思います。本発表では、まず育児をしながら仕事を続けるために必要な保育サービスの現状と問題点について述べます。次に、企業の育児休業制度について述べ、さらに、男性の育児に対する考え方と現状について考察していきます。最後に、育児と仕事の両立という観点から、少子化の原因をまとめ、今後の課題について触れたいと思います。それでは早速、保育サービスの現状と問題点に移りたいと思います。